テラさんのですね殿堂入り作品をまた一つ読みたいなと思ってきました。今日やりたいのは地下の丸穴、一つ飛ばしですね。ちょっとあえてなんとなくこっちやりたいなと思ったんで地下の丸穴の方をやりたいなとはい思います。で早速やろうかなと思うんですけど、その前に、ジーダレス読みから52番おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけどこんばんはと、お尻洗浄して待ってました、いつでも OK ですと、意味がわかりません。意味がわからない、どういうことなんだやっぱ綺麗にしとかないと、そのなんだろう、疲れやすいんですかね。いろんなもんがつく可能性はありますけど。で53、怖い話のおじさんコント、怖いは、でおじさんじゃないしね、20代だし、とりあえずこんばんはと、はい。で、54番、イサムさんこんばんはと、ほら普通の来た普通の、こんばんはです、今夜も聞かせてもらいました、ありがとうございます。今日もホラーテラーさんの、読みたいと思います。っていうかやっぱりそのなんだろう、初めて、番組表をパッて見るじゃないですか。 多いね、怖い話関連、オカルト、オカラジ関連っていうんですかね。見たら、あ、やっべ、何がやばいんだかよくわかんないけど、なんか怖い話怖い話、怖い話怖い話と、あるねーっていう、やっぱこういう時期だから余計増えるんですかね、それとも、うん、なんだかよくわかんないけど、でもいつもやってる方たちなのかなとりあえずかぶりまくりですね、まあ全然いいんですけど俺は、はい、というわけでですね、早速やりたいと思います。殿堂入り作品地下の丸穴、シリーズもので、3ページ分あるので、そのまんまぶっ通しで、地下の丸穴 1,2,3 をですね、読みたいと思います、はい、じゃあ行きましょう。これは17年前の高校3年の冬の出来事です。あまりに多くの記憶が失われている中で、この17年間わずかに残った記憶を頼りに残し続けてきたメモを読みながら書いたので、細かい部分や会話などは勝手に補足や修正をしていますが、できるだけ誇張はせずに書いていきます。私の住んでいた故郷はすごく田舎でした。思い出す限り田んぼや山に囲まれた地域で、遊ぶ場所といえば原付バイクを1時間ほど飛ばして市外に出てカラオケくらいしかなかったように思います。そんな片田舎の地域に1991年突如某新興宗教施設が建設されたのです。建設予定計画の段階で地元住民の猛反発が起こり、私の親もたびたび反対集会に出席していたような気がします。市長や県知事に嘆願書を提出したり、地元メディアに訴えかけようとしたらしいのですが、宗教団体側がある条件を提示し建設が強行されたそうです。条件については地元でも様々な憶測や噂が飛び交いましたが、おそらく過疎化が進む市に多額の寄付金を寄与することで自治体が住民の声を見て見ぬふりをしたという説が濃厚でした。宗教施設は私たちが住んでいる地域の端に建てられましたが、その敷地面積は東京ドームに換算すると 2,3 個分程度の広さだったと思います。過疎化が進む片田舎の土地は安かったのでしょう。高校2年の秋頃に施設が完成し、親や学校の担任からは、あそこには近づくな、あそこの信者には関わるなと言われていました。私たちのクラスの同級生8人くらいで見に行ったのですが、周りがすべて高い壁で囲まれ、正面には巨大な門があり、門の両端の上の部分に恐ろしい顔をした般若みたいなものが彫られていました。それを見た同級生たちは、やばい、悪魔教じゃ悪魔教じゃと楽しそうに騒いでいましたが、そういう経緯から学校ではあの宗教を悪魔教や般若団体などとわけのわからないあだ名で呼ぶようになりました。たまに暇な時などは同級生ら数人で好奇心と興味と暇つぶしに施設周辺を自転車でぐるぐるしていましたが、不思議なことに信者や関係者を見たことは一度もありませんでした。あまりに人の気配がなく、特に問題も起きなかったので、次第に皆の関心も薄れていきました。高校3年になり、宗教施設のことは話題にもならなくなっていたのですが、ある日同級生の A があそこに肝試しに行かんかと言い始めました。 A が言うには、親から聞いたけど悪魔教の建物に可愛い女が出入りしとるらしい、毎日店に買い物に来とるらしいで。 A の実家は地域内で唯一そこそこ大きいスーパーを経営していました。 A の両親は毎日2万から3万円分も買い物をしていく悪魔教にすっかり感謝しているようでした。 A は、俺の親はあそこの信者はおとなしくていい人ばかりって言いよったよ。 怖くないし行ってみようや。私やその他の同級生も遊ぶ場所がなく毎日退屈していましたので、じゃあ行くかということになり、肝試しが決定しました。メンバーは私と A と B と C と D の同じクラスの5人と後輩の E と F の全員男の7人になりました。7人もいれば怖くないでしょう。皆も軽い気持ちで行く雰囲気でした。待ち合わせは施設にほど近い廃郵便局の前になりました。私が到着すると A、B、C と E は来ていたのですが、 D と F が30分近く待っても来なかったので5人で行くことになりました。施設の近くに自転車を停車させ徒歩で施設の門へ。うわー、夜中はやっぱ怖いわ、いや懐中電灯をもう一つ持ってくりゃよかったねなどと話していました。巨大な門の前まで来ると門からかなり離れた敷地内の建物の一箇所に電気がついていました。うわー、信者まだ起きとんじゃねえ、悪魔呼んどりしとんかねえなどと軽口を叩いていましたが、 C がこれ中に入れんじゃんと言いました。すると A が、俺が知っとるよ、横を曲がったとこに小さい門があってそっから入れると言いました。なんで早く言わんのやとか言いながら壁伝いを歩き、突き当たりを横に曲がり、少し歩くと壁に小さな扉がありました。 A が手で押すと向こう側に開きました。人一人ようやく通れる扉を5人で順番に通って中に侵入しました。その後は懐中電灯をつけたり消したりしながら更地の敷地内をぐるぐるしていました。なんもないじゃん、建物に近づいたらさすがにやばいよのなど小さな声で雑談していたのですが、あまりにも何もなくつまらないので施設に近づいてみることにしたんです。敷地内は正面の門からは長々とした100メートルくらいの完全な更地で、その先に大きな施設が3棟並んでいました。よく覚えていませんが、とても奇妙な外観をしたデザインの建物でした。施設周辺をこそこそ歩いていると、施設と施設の間に明かりのついた綺麗な公衆トイレの建物がポツンとあり、トイレがある場所一帯は白い綺麗なコンクリートで舗装されていて、ベンチまでありました。 A がちょっと休憩しようやと言い出し、周りの同級生らは、はあ、見つかったらさすがにやばいだろう、さっさと一周して帰ろうやと言いました。私も見つかったら警察呼ばれるかもしれんし、卒業まであと少しじゃし、問題を起こしたらやばい、早く帰ろうやと言いました。しかし A はベンチに座るとタバコを吸い始めました。じゃあ一服だけして帰るかということで、全員でその場に座ってタバコを吸いました。すると A が、俺ちょっとトイレ行ってくるわと、その公衆トイレの中に入ってきました。B や C は、あいつ勝手に入った建物のトイレでよくしょんべんなんか出せるな、うこなら悪魔に呪われるんじゃないかとか冗談を言いながらタバコを吸っていたんですが、しばらくすると A がトイレの中から、おいちょっと来て、面白いもんがあるよと小さな声で言いました。ぞろぞろと言ってみると A は、ほらここなんだと思うと便所の個室を指さしました。 B がトイレじゃんと言うと、ドア開けてみてやと言い、 B がなんやと言いながら扉を開けました。扉を開けてみると、なぜか中には地下に降りる階段がありました。A は、おかしいじゃろ、便器と並んでここだけ階段なんよと言いました。 いよいよこの状況がおかしなことに気づきました。第一 A の言動がずっと不可解でした。 A が急に肝試しを提案したこと、横の扉の位置を把握していたこと、トイレの扉をわざわざ開いたことなどです。私は A に、お前まさかここでうっこするつもりだったん?と聞きました。 A は、いや、うん、そうじゃと曖昧に答えた後、ちょっと降りてみんかと皆に聞き始めました。私は当然断りました。お前おかしなこと言うなや、早く帰ろう、ここでグズグズしよったら見つかるじゃろうと言うと、はあ、お前怖いんじゃろ、ちょっと降りるだけなのに怖いんじゃろとバカにした感じで言い出しました。私はこれは A の挑発だと思いました。下に誘導しようとしているとしか思えなかったのです。 B もわしもいかんわ、帰ろうでと言ってくれたのですが、他の二人はなんか面白そう、ちょっとだけ降りようかみたいな感じで A に同調したのです。 A はお前らは勇気あるのとか言いながら、私は B をさらに挑発していましたが、 B はわし行かんで勝手に行けやと吐き捨てるように言いました。 A はならまず3人で降りるわ、お前らはとりあえずここで待っといてやと言いました。そして3人は下へと降りていったのです。私と B の2人はトイレの外には出ず中で待っていました。トイレの周辺は施設に挟まれた形で窓も多数あったため、どこの窓から見つかるかわからないと思い、トイレ内で待機していました。 B はおい、ってなんか変じゃないかと聞いてきました。私は今日の A はおかしい、なんか最初から俺らをここに連れてきたみたいな感じがすると答えると、 B もわしもそう思よったと言いました。その後は B と一緒に今夜のことや見つかってしまった時の対処法などを話していました。5分近く経った頃、ちょっと遅くないかと私も B もイライラし始めました。 B はもう2人で帰るかと言い出したのですが、2つあった懐中電灯のうち2つとも A たちが持って降りてしまったので、暗闇の中あの小さな横の扉を発見するのは時間がかかると判断し、しぶしぶ待っていました。すると遠くの方から足音が聞こえてきたんです。ザッザッザッという複数の足音が遠くから聞こえてきました。私も B も一瞬で緊張しました。私たちは小声でやばい、人が来た、まずいでと囁き合いました。場が張り詰めた雰囲気に変わりました。足音は遠くからでしたが、どの方角からの足音かわからなかったですし、今外に出ても私たちは施設内の方向や構造がわからないので見つかってしまう可能性がありました。 B がやばい、近づいてきとるで、どうするとかなり慌てた感じで言ってました。私も内心は心臓がバクバクしながら、こっちに来るとは限らんし、来そうなら隠れよと言いました。しかし確実に足音は私たちのいるトイレに近づいてきていました。その時 B がいきなり階段ではない他の大便の個室の扉に手をかけました。しかし開きません。隣の個室もなぜか開きませんでした。 B はくっそしまったら、あーくそと小さな声で叫びました。足音はおそらく15メーターくらいまで近づいてきています。直感的ですが、私はその時足音の連中は間違いなくトイレに来ると確信していました。 B もきっと同じ予感がしていたのだと思います。私も B もじっと立ち尽くしたままでした。B は仕方ないわ、 オリオと言い出しました。私はマジでと返事をしました。あの得体の知れない階段を降りるのはすごく嫌でしたが、トイレ内にはもはや隠れる場所もなく、走り出したところで暗闇の中で、しかも場所がよくわからないので捕まるだろうと思いました。深夜の宗教施設という特殊な状況下で判断力も鈍っていたのかもしれません。足音がもうすぐトイレ付近に差し掛かる中、私と B は個室の扉を開き、足音を忍ばせながら下への階段を降りました。階段はコンクリート造りの階段で、長い階段なのかと思っていましたが、意外にも10段くらいで下に着きました。真っ暗闇なので何も見えないのですが、前を歩いていた B が降りた突き当たりの目の前にあっただろう扉を開きました。中には部屋がありました。部屋の天井にはオレンジ色の豆電球がいくつかぶら下がり、部屋全体は淡いオレンジ色に包まれていました。私と B はその部屋に入ると、扉をそっと静かに閉めました。部屋を見渡すと、15畳くらい、よく覚えていませんの、何もないコンクリート造りの部屋で、真ん中には大きく円状のものがぶら下がっていました。説明しにくいですが、巨大な鉄製のフラフープみたいなものが縦にぶら下がっている感じです。そのフラフープは部屋の両隅の壁につくくらい巨大なものでした。私と B はそんなのを気にせずに扉の前で硬直していましたが、私が A たちはおらんじゃんと小さな声で言うと、 B はわからんわからんと引きつった表情で言っていました。そして私たちが聞いていた足音が予感通りトイレの中に入ってきたのが分かりました。真上から足音がコンクリートを伝って響いてきました。その足音は3人から4人くらい。私たちはじっと動けないまま扉の前で立ち尽くしていました。何やらブツブツ話し声が聞こえてきましたが、内容まで聞き取れません。話し合うような声に聞こえましたし、それぞれが何かをブツブツつぶやいているようにも聞こえました。 B は下をうつむいたまま目を閉じていました。どのくらい時間が経ったのか分かりません。私は何か楽しいことを思い出そうとして、当時流行っていたお笑い番組爆笑プレステージを必死に思い出していました。いつの間にかトイレ内のブツブツつぶやく声は3、4人から10人くらいに増えていることに気づきました。上にいる連中は私たちがここに隠れていることを知っているのではと思いました。怖くてガタガタ震えてきました。ブツブツブツブツと気味の悪い話し声に気が遠くなりそうでした。突然ブツブツつぶやく声が消えると、ガタンと扉が2つ連続して開く音が聞こえた後、さらにガタンと音がしました。そのガタンはトイレの個室を開く音だとすぐに分かり、鳥肌が立ちました。他の個室には最初から人が入っていたんじゃないか。私と同じように B がその可能性に気づいたのかどうかは分かりませんが、さっきは鍵が閉まっていたのですから、外から開けたのではなく個室から誰かが出てきたんだと思ったのです。そして階段を降りる足音が聞こえてきました。限界でした。階段を降りきるまで15秒とかからないでしょう。私は B の腕をぎゅっとつかみました。階段を降りる足音が中間地点くらいになったとき、 B はうわーと情けない悲鳴を上げながら私の手を振り払い、部屋の奥に走り出しました。その時です、 B B があの丸い輪をぴょんとジャンプした瞬間、一瞬で B の姿がなくなったのです。私はただただ唖然としました。フラフープ状の丸い輪の向こう側に飛び越えるはずなのに、 B が忽然と姿を消してしまったことに恐怖よりも放心状態になりました。私は扉から少し離れ、扉とフラフープの間に立っていました。謝ろうと思いました。すみません、勝手に入ってしまいました。本当にすみません、そう言おうと思いました。扉がゆっくり開きました。開いた扉の隙間からわざとらしくひょいっと顔だけが現れました。王冠のようなものをかぶった老人が顔だけ覗かせてこちらを見ていました。満面の笑みでした。おじいさんかおばあさんかは分かりませんでしたが、長い白髪に王冠をかぶったしわくちゃの老人が満面の笑みで私を見ていました。それは見たこともない悪意に満ちた笑顔で、私は一目見てこれはまともな人間ではないと思いました。話が通じる相手ではないと思ったのです。その老人の無機質な笑顔に一瞬でも見られたくないと思い、はやと情けない悲鳴が喉の奥から勝手に出てきて、私もまた B と同じようにフラフープ状の輪に飛び込みました。目を開くと病室にいました。頭がぼーっとしていました。腕には注射針が刺さり、私は仰向けに寝ていました。上半身を起き上がらせるのに3分近くかかりました。窓を見ると綺麗な夕焼けでした。部屋には人はおらず、個室の病室でした。何も考えられず、ただぼーっとしていました。どのくらいの時間ぼーっとしていたか分かりません。しばらくするとガチャとドアが開き、看護婦さんが現れました。看護婦さんはかなり驚いた表情で目を見開くと、そのままどこかに駆け出しました。私はそれでもぼーっとしていました。その後は担当医や他の医師たち数人が来て、私に何かを話しかけているようでしたが、私はぼーっとしたままだったらしいです。その後時間が経ち、意識もだんだんと鮮明になってきました。医師からは、さっき丸々くんの家族呼んだからね、丸々くんは長い時間寝ていたんだよ、でも心配しなくていい、もう大丈夫だよと意味不明なことを言われました。起きてからも時間の感覚がよくわからなかったのですが、やがて母らしき人と若い女の子が泣きながら病室に入ってきました。それは母ではありませんでした。それに私の名前は〇〇でもありません。母を名乗る女性は、よかったよかったと泣いて喜んでいました。若い女の子は私に、お兄ちゃんお帰りと言いながら泣き崩れてしまいました。しかし私に妹はいません。3つ離れた大学生の兄ならいましたが、妹などいません。私は、誰ですか誰ですかと何度も聞きました。医師は、後遺症でしょうが時間が経てば大丈夫だと、みたいなことを母らしき女性や妹らしき女の子に励ますように言っていました。今夜は母さんずっといるからねと言われました。私は寝たままいろいろ検査を受け、その際医師に、僕は〇〇でもないし母も違うし妹もいませんと言いました。しかし医師は、記憶にちょっと、と首をかしげていました。〇〇くんはね、 2年近く寝たきりだったんだよ。だから記憶がまだ完全ではないんだと思うよ、と言われました。そう言われても私はショックな感情すらありませんでした。現実に今起きていることが飲み込めなかったので、ショックを受けることさえできなかったのです。医師は言葉を選びながら私を必死に励ましていました。母らしき人は記憶喪失にショックを受けて号泣していました。私はトイレに行くとトイレに行きました。立ち上がる際に足が異常に重く、なかなか立ち上がれずにいると医師や看護婦や妹らしき人が手伝ってくれました。トイレに行くと初めてあの夜のことを思い出しました。不思議ですが、目覚めてからの数時間、一度もあの肝試しのことは思い出さずにいました。トイレがすごく怖かったのですが、肩を貸してくれた医師やついてきた母や妹がいたので中に入りました。用を足した後、鏡を見て悲鳴を上げました。顔が私ではありませんでした。全くの別人でした。覚えていないのですが、その時私は激しいパニックを起こしたらしく、大変だったらしいです。その後は1ヶ月近く入院しました。私は両親と名乗る男女や妹を名乗る女の子や、見舞いに来た自称友達や自称担任の先生だったという男性らに、僕は〇〇じゃないし、あなたを知らないと言い続けました。A や B のことや自分の過去や記憶を覚えている範囲で話し続けましたが、すべて記憶障害、記憶喪失で片付けられました。 A など存在しない、 B もいない、そんな人間は存在しないと説得されました。しかしみんな私にとても優しく接してくれました。医師や周りの話だと、私は学校帰りに自転車のそばで倒れているところを通行人に発見され、そのまま病室に担ぎ込まれたそうです。私に入ってくるこの世界の情報はどれも聞いたことがないものばかりでした。例えばここは神奈川県だよと言われた時は、私は神奈川県など知らないし、そんな県はなかったはずでした。通貨単位も円など聞いたこともない、東京など知らない、日本など知らないという感じです。その都度医師からは、じゃあ何だったのと聞かれるのですが、どうしても思い出せないのです。 A の名前も思い出せず、同級生の友達と何度も説明しましたが、周りからはそんな子はいないよと言われました。あの施設に入り、あのフラフープに入った話を医師に何度も必死に説明しましたが、それは眠っていた時の夢なんだよという感じで流され続けました。しかし恐ろしいことに、私自身、自分は記憶喪失なんだ、前の人生や世界は全部寝ていた時の夢だったんだと真剣に思い始めていたのです。記憶喪失な上に別人格、別世界の記憶が上書きされていると信じ始めていたのです。どちらにせよ、私には別人としての人生を生きていくことしか選択肢はありませんでした。退院後に父や母や妹に連れられ自宅に戻りました。思い出せないと両親から聞かれましたが、それは初めて見る家に初めて見る街並みでした。私はカウンセリングに通いながら必死にこの新しい人生に順応しようと思いました。私に入ってくる単語や情報には違和感のあるものとないものに分かれました。都道府県名や国名はどれも初めて聞いたものばかりですし、昔の歴史や歴史上の人物も初耳でしたが、大部分の日常単語については違和感はありませんでした。テレビや新聞、 椅子やリモコンなどの日常会話は全く違和感ありません。最初は家族に馴染めず敬語で話したり、パンツや下着を洗われるのが嫌で自分で洗濯などをしていましたが、不思議なことに本物の家族なんだと思えるようになり、前の人生は前世か夢だと思うようになりました。そう思えてくると前の人生での記憶が少しずつ失われていきました。唯一鮮明に覚えていた両親の顔や兄の顔や友人の顔や田舎の街並みも思い出すのに時間がかかるようになりました。しかしあの最後の一夜、宗教施設での記憶だけははっきり覚えていました。特にあの満面の笑みの老人の顔は忘れられませんでした。新しい生活にも慣れ、カウンセリングの回数も減り、半年後には高校にも復帰しました。20歳で高校3年生からやり直したのですが、友人もでき楽しさを感じていました。テレビ番組も見たことがない番組ばかりでとても新鮮でした。神奈川県の都市でしたので、都会の生活もすごく楽しかったのを覚えています。しかし高校復帰から4ヶ月ほど経った後に、意外な形であの世界とこの世界とをつなぐ共通点が現れました。ちょうど夏休みに私は宿題の課題のため本屋で本を探していました。すると並べてある本の中で〇〇〇〇という文字が目に入りました。宗教関連本でした。〇〇〇〇というのは紛れもなく私が最後の夜に侵入した新興宗教の名前でした。私は驚愕しました。そして本を手に取り必死に読みました。〇〇〇〇はこの世界ではかなり巨大な宗教団体というのが分かりました。私のいた世界では名前も聞いたことがない無名の新興宗教団体だったのに、こちらでは世界的な宗教団体だったのです。それから私はその宗教の関連本を何冊も買い読み漁りましたが、それは意味がない行為でした。読んだからといって何も変わりません。戻れるわけでもなければ、誰かに私の過去を証明できるような事実でもありません。周りに話したところで、それは意識がなかった時に〇〇〇〇が夢に出てきただけだと言われるだろうと思ったからです。それに親切にしてくれる新しい家族や友人たちに迷惑や心配をかけたくなかったのです。せっかく高校にも復学し、過去の話をしなくなった私に対して安心感を感じてくれている周囲に対しての申し訳なさ、またカウンセリングに通う苦痛を考え、私は見て見ぬふりをすることにし、普通に人生を送ってきました。17年が経ち、私も今は都内で働くごく普通のサラリーマンです。ではなぜ今さらこんなことを書き記そうと思ったかというと、先月私の自宅に封書の手紙が届きました。匿名で書かれた手紙の内容は、突然で申し訳ありません。私はあなたをよく知っています。あなたも私をよく知っているはずです。あなたを見つけるのにとても長い時間と手間がかかりました。あなたは〇〇という名前ですが、覚えていますか？また必ず手紙を送ります。この手紙の内容は誰にも言わないでください。あなたの婚約者にもよろしくお願いします、という内容でした。〇〇〇と呼ばれても私にはもはやまた全くピンときませんが、以前そんな名前だったような気もします。手紙が送られてきたことに対しては不思議と恐怖も期待もなく、どちらかというと人事のように感じました。そしてその手紙の相手は先週2通目を送ってきました。要約すると、 あなたが知っている私の名前は〇〇です。あなたは覚えていませんよね。どうやらここにはあなたと私しか来ていないようです、と書かれ、今月25日の19時に〇〇駅前の〇〇にいるので必ず来てください。あなたに早急に伝えなければならないことがあります。必ず一人で来てください、と書かれていました。私には〇〇の名前が誰なのか一切覚えていませんが、会いに行くつもりです。行かなければならない気がしています。誰がそこに立っていたとしても思い出せないと思いますが、あの夜のメンバーなら話せば誰なのかがわかります。できれば B であってほしいです。何が起こるかわからないので、こういう形で書き残そうと思いました。同じような文面を婚約者と唯一の身内になった妹には残しておこうと思います。長々と読んでいただいてありがとうございました。以上。はい、地下の丸穴でございました。うん、どうなのこれどうなんだこれ。はい、というわけでですね、地下の丸穴、はい、でございました。はい、ジータレス読み、55、階段はおっさんのしか聞いてないのでかぶってないよと。まあおっさんじゃねえんだけど、20代なんだけど、ありがてえ。でもいろんな人の聞いてみた方が、まあ興味あるならと思いますけどね、って言ってる俺があんまり聞いてないですけど、うん、はい、で、56番数ある怖い話放送の中でおっちゃんのが一番聞きやすいよと。それは言い過ぎな気がするっていう、うん、一番聞きやすい、これが自分のが、あ、まあおっちゃんじゃないけど、で今晩も可愛いよと、よくわかんない、よくわかんないです、どういうことなんですか、可愛いっつうのは、あんまりっていうか言われたことないです。で57番、1週間かけて新あっちの世界聞かせてもらいましたよと。1週間かかった、でもありがてえでも1週間かけてで聞けちゃうっていうのは相当聞きましたね、それね。そこで伊沢さんに2、3質問、いつ頃からおっちゃんって呼ばれるようになったんですかと。自分がまだ学生時代の時からじゃないの大学院の時に配信始めて、院生の時に始めて、だからもう何 ?5 年前から声がおっさんっぽいって確かもうその頃から言われてたと思うんで、もう 5年間ぐらいだと、てかもうほとんど配信初期からだったはずで、最近はお話中はあまり咳払いしてないようですが、昔の録音はすごく頻繁に咳払いしてますね。喉の調子悪いんですかと。基本的に咳払い多いと思います。自分もなんでかよくわからないですけど多いので、最近はあまり咳払いしてないって言うけど、調子悪い時ガンガン咳払いしてるんで、でもちょっとね喉の使い方変わったかもしんないけど、昔と比べるとちょっとね、あのなんだろう、素人ながら喉の使い方が少し変わった気がする、昔と比べると。そのためなのか でも自分ではあまり咳払い変わってないと思うんだけど、喉があんまり調子良くない時になるべく喉に負担をかけないような読み方って言っても負担かかってるんですけど、っていうのはちょっとね、見つけたような、見つけてないような、ちょっと曖昧ですけどね、うん、だからそういうのの効果なんですかね、ちょっと分かんないですけどね。で58、とうとう丸穴と封じ来るか、おっちゃんコント、うん、次封じ行こうかなと思うんで。で59、おっさん来てた、おっさんコン以上と。まあおっさんじゃねえんだけど、20代なんだけど、とりあえずこんばんはと、まあ来てました。いやまあいろんなね、今回はいろんな人が、怖い話をやってるもんだからね、どうなのかなと思ってたんですけど、うん、島にはエニグマ読んでる人もいるっつうね、今ちょっとパッと見てみたら、はい、不思議ですね、はい、やっぱり夏ですね、うん、っていう感じがする、はい、じゃあ、次行きましょう。ですね、次はですね、殿堂入りの怖い話の、中の最後、封じっていう題名、これは長えのかな、そうでもないのかな、を読んで、終わりにするかどうかはちょっと分かんないですけど、まあ一応終わりにしようかなと、今日の配信はね思っております。はい、でちょっとその前に待ってください。これね、先にページを出しておかないとですね、なんかデータベースに接続できませんでしたっていう状態になってですね、ページが開けねえんですよ、意味が分かんないんですけど。だから初めにですね、ページを出しておかねえと、ちょっと読み始めて途中で止まっちゃうんで、この5ページ分、この5ページ分をですね、ちょっと出す作業からやりたいと思います。なのでちょっとお待ちください。先にやっとりゃよかったな、まさかこんなに出ないと思わなかったからな。ポーンと出てくれりゃいいんだけど、なんでか知んだけど出ないんだよね。あと4つ目と5つ目が出ない、困ったな、どうしよう出てくれないと読めないんだよね、止まっちゃうんだよね。うーん、開かねえな、困ったな、頼む開いて、頼む開いて、よし開いた。じゃあ行きましょう。封じという題名の話。これは、5ページ分ありますけども、これも5ページ一気に読みます。その後、レッスン読みして終わりという流れでいきたいと一応考えてますけど、ちょっとどうなるか分かりません。他のも読むかもしれません。じゃあ行きましょう。封じ一つ目っていうか、封じという題名の話行きましょう。アパートに帰り着くと、郵便受けに手紙が入っていた。色気のない茶封筒に墨字。間違いない安俊からだ。安からの手紙もこれで30を数える。今回少し間が空いたので心配したが元気そうだ。宛名の文字に力がある。部屋に入り封を切る。封筒の文字とは裏腹に、手紙の方の文字には乱れがあった。俺は手紙から目を離し、何かを思い出そうとした。俺は慣れない運転でいささか疲れを感じ始めていた。山深い田舎のくねくねと曲がりくねった道、緑が美しく思えたのは最初の1時間ほどだ。助手席の安俊は運転を代わってくれる素振りを見せない。いつもこいつが車担当運転だ。たまらず少し広くなった道の脇に車を止め、どうしたって顔の安俊に言った。運転代わってくれ。康介、俺 俺は今免停中だ、法を犯すことはできないと言って合唱しやがった。こいつは寺の長男で将来は坊主だ。そしていろんな意味で頼りになる。かぁ、お前スピード超過で一発免停食らっといて言う言葉か、それが、それでも坊主かと食ってかかる俺。俺はな、反省してるんだよ、康介。二度と過ちは犯すまいってね。そんな俺をそそのかすお前はなんだ、恥を知れ、悪魔め。と涼しい顔で前方を指さす。そこには〇〇〇まであと4キロの古びた看板。〇〇〇は今回の目的地だ。ここまで来ておいて投げ出すとは情けないやつだよな。仕方ない、お前のために俺は再び罪を犯そう、とため息をつきやがった。俺は一言、もういい、運転するとしか言えなかった。なんだかんだでめちゃくちゃ長い4キロを走破して、俺たちは目的地の町村に着いた。ここでもう一人の友人であり、ここの出身者でもある智明と落ち合うのだ。約束の場所は小学校の跡地。すぐに分かった。会う人みんな年寄りばかりで、20代の若者は俺たちだけって勢いで思いっきり過疎化って感じだが、みんな明るくほがらかだった。智明がニヤニヤ笑いながら近づいてくる。お疲れさん。お、康介が運転か。じゃあもう少し休憩して出発するか。俺、え、ここじゃねえの。智明、ん、ゴールはこっから1時間くらい山の中。トマキ運転。俺ペーパー、危ないよ。やっぱり今回の旅は調子が来る。いつもは俺ら3人が何らかの役割分担をし、お互いワイワイ楽しんだものだ。だが今回に限り、安都市はだんまりだし、トモアキはなんとなく緊張している。騒いでいた俺は運転で疲れ果てている。なんか違うだろう。そう、今回は観光でもバイトでもナンパでもない。俺たちは魔物を封じにここへ来たのだ。事の始まりは春、まだ少し寒い頃だったと思う。部屋で安都市とゲームだったか DVD を見ている時に智明が訪ねてきた。珍しく神妙な面持ちで、ちょっと力を貸してくれないかっていう。なんだ、彼女と喧嘩したのかと言うと、ニカッと笑う、ニカッと笑って、違うってと言い、すぐに真顔に戻った。ちょっと驚きを感じて話を促すと、俺の地元の寺の住職が奇特なんだよと話し出した。なんでも智明の家はその地元の寺を支える4家のうちの一家で、寺の住職が亡くなった時にあるお役というものがある、お役というものが代々あるとのことだ。お役、恩役には4家の家長がつくのだが、智明の親父さんは病気か怪我でお役、恩役を務めることができず、息子の智明が代行することとなったそうだ。しかし正式な課長ではないので、介添え人を3名までつけることが許されるのだという。しかしお役自体特殊な行為を伴うらしく、地元では介添え人が見つからず、異例中の異例ということで部外者の協力もかということになったらしい。俺は真っ先に思ったことを口にした。まさか今の時代に坊主のミイラ作るの手伝えっての。友明は笑いながら、まさか、死に相手ならまだ楽、相手は魔物だよ。住職の死肉を食いに来る魔物の封じがお役なんだと恥ずかしそうに言った。しばらくの沈黙。俺、嘘だろ。友明、いやマジ。 お前らは何もしなくていい。多分ただ見ているだけで終わると思う。ただ多少決まり事があるから、その話し合いを他の3人のお役としてその通りに動けばいい。俺たちが魔物に襲われることは絶対にない。最悪熱出して 2,3 日うなされるだけ。正直なんかこうもっとアクションがあると思った。こういう場合決まってお札で守ったり呪法があったり結界が、そんなものはこれといってないそうだ。ある場所から魔物が出てくるから、それをある方法で封じるだけ。俺たち海賊人はその場にいるだけで OK。 単なる魔物見物だ。ただし見える見えないには個人差があるという。俺は好奇心で行くことを決めた。多少霊感のある安利が考え込んでいたので少し不安になったが、結局安利も行くことになった。海賊人は俺たち2名と決まり、友明は先に地元へ帰るという。後日地元へ帰る友明を駅まで見送りに行った。友明は俺たちに連絡したらすぐに来てくれと念を押して電車へと乗り込んだのだ。俺はとっさに、あ、相手の名前なんてのと聞くと、友人は歪んだ笑顔を向けただけだった。駅からの帰り道、安利は終始無口だった。この男の性格は決して暗くない。実家が寺だとは信じられないくらい明るいのだ。友明のやつ、なんで魔物の名前を教えなかったんだ。空気を読めない俺は多分安利が無口になった原因の真ん中ストライクをズバリ聞いてみた。安利は俺の顔をまじまじと見つめて、お前はバカそうに見えるが、いざという時には頼りになる。今回のあいつの頼み事はお前が要になるかもな。俺ってそんなにバカそう？ってか友明は危険はないって言ってたじゃん。俺が頼りにしている相手からの思いがけない信頼にちょっとびっくりしながら言うと、あいつは女には嘘をつくが俺たちには嘘をつかない。でも危険がないならなんで地元の人間が見つからない？俺たちの業界でも忌まわしき者の名は口に出さない。あいつが名前を教えなかったのは俺たちの仲をもってしてもはばかられるものだからとしか考えられん。坊主が死んで出てくるやつだ。坊主の端くれの俺には相性が悪すぎる。安利、じゃあなんでお前この話受けたんだよ。お前の話聞いたらマジでヤバそうじゃん。今からでも断るか。お前な、友明は俺たちが行くってことになって初めて帰る決心がついたんだよ。あいつは地元の決まりから逃げられないみたいだからな。お前は知らないが、俺は友明を裏切れない。俺だってそうだよ。友明を助けたい。 80% は好奇心。でもお前はヤバいだろ。今この決断で俺は信用を失いたくない。安利、こいつの一言が俺の 80% の好奇心をそのままそっくり 80% の、いや 85% の恐怖心へと変化させていった。魔物見物、ちょっとした肝試し程度しか考えていなかった。無口になる俺。お前って単純バカだよな。実際本当にからかいがいがあるよ、といつもの笑顔で安利が言う。バカにするな、とやり返し膨れてみせる俺。話題は昼飯と女のことに移ったが、俺の中の恐怖はなんとなく残ったままだった。山門のあるちょっと立派な寺だった。入り口の前の広場に車を止め歩いていくと、寺内から60代くらいの男の人が出てきた。友明くん、彼らが海賊人の方たちかな。友明がそうだと答えて紹介しようとすると、その人は片手を挙げて静止。 名前なんてお互い知らなくていいと続けて言う。ここでのことは原則他言無用。しかし喋りたければ自由にしていい。どうせ誰も信じないからね。私自身未だ見えないから。でも音だけは誰でも聞こえる。だからそれがいることはわかるんだよ。さて、他の二人のお役が住職を見ているので、私は君たちにこれからのことを簡単に説明する。このことの言われや経緯は封じが終わってからゆっくりと友明君からでも聞きなさい。じゃあこっち来て。この人の言い方には最初カチンときたが、後から俺と安利の身を心配してくれていたことを友明から聞いて知った。連れて行かれたのは寺の左側の裏にある石造りの古い井戸。木製の棒が口を塞ぐようにめちゃくちゃに置かれ、その上に竹製の籠のようなもので覆われていた。この井戸に魔物が封じられていて、無秩序と秩序で封をしているとのことだった。しかしこの封は住職が死んで7日目の夜に解け、中から魔物が住職を食いに出てくるそうだ。要するに直接の俺たちの仕事は新しく封をすることで、新しい木製の棒を井戸の口にランダムに置き、その上にカゴメというらしいをかぶせるだけ。ここで木の棒はキャンプファイヤーの時のようにいびつな格子状に置くのだが、1段目に7本、2段目に7本というふうに全部で7段組むように言われた。ただし6段目のみ8本の棒を使うように指示され、その8本目の棒1本のみ特別で何かの呪いが仕掛けているとのことだった。残りの49本の棒はこの1本を守るダミーだ。ちなみに何段目にその1本を入れるかは毎回異なり、しかも一度封をしたらあとは古くなって朽ちるに任せるだけだという。次回の封は次の住職が亡くなる前にして、亡くなると再度封をする。住職が亡くなる前後の2回のみ井戸に封じをするということらしい。道理で木の棒が新しいわけだ。一つ疑問に思ったので聞いてみた。俺、この封じをするときは俺たちいなくてよかったんですか？おじさん、行きはよいよい、帰りは怖いってな。この封じは住職が死ぬ3日前に作ったもので、死に豚といってあまり力がないんじゃよ。棒も一本足らん。住職が死んで力が強くなった魔物を再び封じるためにわざとかぶらせるものだ。そこで君たちに組んでもらうものは生き豚。これは本当に出られんようにする封じじゃ。これが大切。生き豚をするのはお役の4人の中の一番若い者の仕事で、当然友明なわけで俺たちなわけだ。大体の俺たちの役割は理解できた。多分、いや絶対一番重要な役だ。友明はともかく俺たち2人はサポートだが。おじさん、それじゃあ本堂に行って住職を拝んでこよう。それから飯だ。夕食前に遺体を見るのは勘弁だったが、普通に棺桶に入っていて直で見ることはなかったし、他の二人のお役は座ってお経を唱えていた。今日で死後6日目の遺体。想像しただけで食欲はなくなったが、それを察した友明が、ちゃんと防腐処理してるから思っているより綺麗だよとぼそっと小さく言った。寺の座敷でくつろいでいるところへ年配の女の人が握り飯と味噌汁、簡単なおかずを差し入れてくれた。俺らを見ると、サンスケートンご苦労さんですと口々に言う。俺、サンスケドンって何？当然友明に質問。答えはなぜか安利から返ってきた。多分サンスケドン、サンスケデン だろう、お産を助けるって意味だと思う。産を助ける殿、智明。その通り。そんでやっぱ変って思うだろ俺。もう何が？智明、だって魔物封じする俺たちが三助殿だぜ。俺、まあでも、まあそうか。考えがまとまらない。安都氏が握り飯をつかみ、中に入っている梅干しを取り出して食べ始めた。安都氏、封じの経緯なんか聞きたいところだが、やっぱ終わってからなんだろう。梅干しの味がしたのか顔をしかめた智明。ああ、余計な知識がなくてもできることだし、あいつみたいに好奇心の塊みたいなやつは知ったら知ったで何かしそうだしな。わざと俺を見ずに智明が言う、うん、確かに自分でも納得したが、心の中に未だある不安というか恐怖というか微妙な感情に俺は気づいた。とにかく明日の夕方まで暇なわけで、智明は忙しいみたいだが、俺と安利は寺の中を散歩して暇を潰した。そんな時、本堂の仏さん、住職に線香をあげていると、安利が天井の方をじーっと見上げている。俺も興味を惹かれて見てみると、大木が渡してあり、横の木が渡してあり、そこには木の札が二十数枚貼られていた。おお、これはと思っていると、代々のこの寺の住職の名前じゃよと後ろから声がした。井戸へ案内してくれたおじさんだ。右端が初代、この封じの当事者の名だが、なかなか達筆で読めんだろう。確か今回亡くなった住職の26、7代前だ。言うだけ言うとおじさんは廊下へ消えた。名札を数えたが24枚しかなかった。案外アバウトでほっとした。だが安利はその初代という人の名札を凝視したまま動かない。知ってる人？ああ、え、マジ？お前ちょっと引っかかりすぎ、わざとかよ。笑う安利。今の安利にはあまりにも似合わない笑顔だった。辺りも暗くなり、俺たちの部屋にはすでに布団が敷かれてあった。智明は他のお役たちと交代で寝ずの番だそうだ。部屋を出るとき、今夜あたりから音が聞こえ出すけど気にすんなとだけ言っていった。寝てあたりが静かになるとすぐに音が聞こえた。うん、音というより鳴き声だ。ミャーミャーニューニューみたいな、まるで子猫の鳴き声で、猫大好きな俺は思わず羽を切る。単純に暇だから遊ぼうと思ったのだ。俺の膝を安利の手が押さえる。痛いくらいに力が入っていた。猫じゃねえ、絶対に外には出るな。押し殺したような低い声。一瞬寒くなり、俺は布団に戻った。甘ったるい、なんとか助けてやりたい気分になる子猫の声だ。多分猫好きの人にはわかるだろう。声さえ気にしなければ何ということもなく、気がつくと朝になっていた。多分車の運転疲れもあったのだろう。顔色の悪い安利はすでに起きていた。いや、一睡もできなかったそうで。お前の肝の太さはすごい。おはようの挨拶の前の一言だった。昼になり、いよいよ夕方になって、俺はこの件でこれまで一番の衝撃に見舞われた。例の井戸の前の大木に人が吊り下げられていたのだ。正確に言うと住職の遺体が。落ちくぼんだ目、顎を縛られているが微妙に開いている口、青白く背中一面黒く変色した体、 どこか物見遊山的な気分は消し飛んでしまった。俺たちは魔物を封じに来たのだ。住職の遺体には藁で編んだ締め縄のような紐が無数にかけられ地面へと伸びていた。地面は黒く汚れていて多分住職の内容物だと思うが、その割嫌な匂いはしていない。周りには C の字型に薪が積まれ、魔物が出てきたら隙間口を塞ぎ住職の遺体を下ろして一緒に燃やすのだそうだ。そして遺灰と住職の遺骨の一部を井戸に入れ封をする。これで終わり。単なる変わった仮装に付き合わされているだけかもしれない。地元の人は確かに嫌だろう。夜の8時頃それは起こった。また子猫の声が聞こえたかと思うと、竹籠のせいで見えにくいが、井戸の上にある風の棒が下から突き上げられるように小さく振動を繰り返している。ガシャガシャと音がするのだ。しばらくすると1本2本と棒が地面に落ち出し、その数が20本を超えた頃、今度は竹籠がバリバリと音を立てた。まるで中のものが外に出ようとしているように。息を止めて見守っていると、バリバリっと一度大きな音を立てて竹籠が地面へと転がった。ゴクッと生唾を飲み込む俺。ミューミューと声が相変わらず聞こえ、ポトポトと何かが落ちる音がして、子猫の声はだんだんと吊り下げられた住職の方へ近づいていく。姿は見えないが、そこには確かに何かがいる。これが魔物だろう。今更ながらに気づいたのだが、子猫の声は一つではない。何十匹分という声が聞こえている。俺は幸いにもかがり火で照らされた地面に何も確認できない。見えないのだ。いつの間にかあれほど見てみたいと思っていた魔物の姿を見ずに済んでほっとしている自分に気がついた。同時に隣に安俊がいることに気づき、顔を覗き込む。安俊は今まで見たこともない表情をしていた。俺はとっさに腕を取って後ろに下がらせ、安俊ははっと気づき、俺にすまんと礼を言った。俺、お前まさか見えたのか。ヤストシ、ああこいつはひどい。言ってるうちに遺体を吊るした大枝がメキメキと音を立て出した。思わずそちらを見るヤストシだが、すぐに目を伏せる。俺も見たが、風もないのに遺体がくるくる回り出し、垂れ下がった紐が不気味に動いているだけだった。しばらくして友明を含む4人のお役が C の字の口を薪で塞ぎ出した。塞ぎ終えるとお経や経を鳴らし、住職を吊るした紐の元を切って遺体を地面に落とした。どしゃ、何かが潰れた音だ。ふと遺体損壊とかで捕まるんじゃないかと思ったな。4人のお役は住職の遺体の上に木くずや薪、藁などを入れ火をつけると、思いのほかすぐに大きくなり、いつの間にか子猫の声も絶えていた。これからの仕事は遺体が骨になるまでの火の番で、目の前で直に人を焼いている。なるほど、トラウマになりそうだ。明け方近くになってようやく火葬が済み、俺たちは火に酔ったみたいにトロンとしていた。多分睡魔もあったと思うが、しかし眠いとは思わなかった。木製の箱にあらかたの遺骨を納め、残った骨は灰と一緒に集められ俺たちのところに持ってきた。さてこれで最後じゃから頼むの、おじさんの声。 うなずく友明が位牌を受け取り井戸の中へ撒いた。残りの三人のお役はお経を唱え続けている。俺と安利は友明のところへ行き、風の手伝いをし、20分で終わった。魔物封じ終了。井戸の傍らに立ちすくむ安利を見ながら、俺はビビリも入ったが楽勝と思っていた。辺りはすでに明るくなってきている。本堂のあたりで声が上がり、見てみると飯の用意をしてくれた女の人たちが今度は大量の塩を持ってやってきた。自分たちも含め庭一面を清めるのだそうだ。布の袋に入った塩を2つもらい、1つを安利に渡そうと近づく。安利はまだ井戸にいる。またさっき見せた表情になっていた。おい安利、思わず叫ぶ。ゆっくりとこちらを向き、封は終わったんだよな。なあ、多分あれは康介、女の子がいた。目を閉じ頭を抱え、4、5歳くらいの裸の女の子だけど、左肩から1本、右の脇腹から3本、蜘蛛の足が飛び出していた。それでな、左の首筋に蜘蛛の頭がついてるんだ。井戸の横にいて、あいつも一緒に封じたんだよな。俺まだいるのか。安利、いや、もういない。竹かごをかぶせたら消えた。胃がキューッと締め付けられた。俺だったら大丈夫だ。何の根拠もない返事。その夜、安利は高熱を出した。2日間友明の実家に世話になり、俺たちは帰路に着いた。帰りは友明も一緒で、今回のせめてものお礼ということで運転をするとのこと。助手席の景色はまた違うなと余裕を見せる俺。市内に入り、シートベルトを握りしめ、ブレーキブレーキと叫ぶことになるとはこの時は思ってもいなかった。帰りの車内で元気になった安利は、自分が見たものを絵に描き、俺たちに説明した。友明は魔物の姿形を知っていて、本当に見ちまったのかと同情していた。コンビニのおにぎり台の赤ん坊の頭に人の手足や蜘蛛の足が 無作為についているらしい。下顎の元あたりから生えていて、動きは鈍く、よくひっくり返っていたそうだ。目はなぜか皆閉じていて、口は本来ある場所にはなく、顎の先の裏についていて、やつらが転んだ時によく見えたそうで、鳴き声は俺も知っている子猫のような声。そんなのが何十匹も住職の遺体に取り付いていたそうだ。そして火葬が始まると一斉に泣くのをやめ、目を見開いて血の涙を流しながらお役たちを見つめていたという。これを聞いて友明は言葉を失ってしまった。なぜか安利は井戸の横にいた女の子の話はしない。俺も触れなかったが、俺らは一応無事に帰りつけたと思っていた。 俺的に一番危険だったのは帰りの車内であって、封じの一件はちょっとサプライズなイベントみたいなものだ。俺の部屋で厄払いの酒盛りをすることにした。何度言っても今回の封じの言われを智明に聞かなくてはならない。それで全て終わる。俺と安利は焼酎、智明は缶ビールで乾杯をし、智明が語り出す。俺も全て詳細に知っているわけじゃない。俺らお役四家には封じは昔話みたいに伝わっていて、課長にならないと全てはわからない。左手にビールを持ち替え、つまみをあさる。今回俺は親父の代理だったわけで、封じの作法しか新しい情報はない。作法の話をしても安利は面白いかもしれないが、康介は暇だろうから、お役に伝わる昔話をしようと思う。江戸時代の初め頃の話。大きな戦があって、その村の男衆も大勢亡くなった。働き手を欠き、残された村人はもだえ苦しんだという。それでも戦がなくなり、次第に元の生活に戻っていった。もがき苦しんだ、違う、まあ、いいや。こういうことがあったからか、この村では他山で綱で獲物を捕らえて離さない蜘蛛を、網で、違うな、この村では他山で、あ、いいのか、網で獲物を捕らえて離さない蜘蛛を大切にするようになったそうだ。今でいう黄金蜘蛛で、地元では大丈と呼んでいた。そしていつしか蜘蛛の世話は必ず男がし、女は触れてはならない。蜘蛛を殺すことは御法度などの村立、村の法律、村の掟ができたという。ある時この村の名主の家で婚礼があった。隣の村から名主の次男坊を婿に迎えたのだ。若夫婦は仲が良く、妻はすぐに身ごもった。名主夫婦も大変に喜び、孫はまだかと言わぬ日がないほどだったという。しかし隣の村から来た婿はどうしても蜘蛛に馴染むことができなかった。ある日婿が焦がれ井戸のほとりを歩いていると、見たこともない大きな蜘蛛がそこにいた。彼はこれほどの蜘蛛だから家人に見つかれば必ず自分が世話をさせられると思い、蜘蛛を殺して井戸へと捨ててしまう。それを運悪く身重の妻に見られてしまう。妊婦のいる家での蜘蛛殺しはご法度であり不吉と考えられていたので、妻は夫をなじった。詰め寄る妻をなだめていたが、揉み合っている最中に誤って妻も井戸へと落ちてしまった。すぐに助けを呼んだが、妻は井戸の中で亡くなっており、醜いことに、むごいことに落ちた衝撃か、どこかにぶつけたか、腹が裂け、赤ん坊が外へ出てきていた。女の子であったが助からず、当時は水子は供養されることなく、そのまま井戸の底に埋められたのだという。それからしばらく経った夜に猫の声の怪異が始まった。聞く人が聞くと、まんままんまと言っているという。そのうち夜、寝ている間に体を虫に何箇所もかじられるという家人が増えていった。傷口は治りが遅く、ひどい痛みが伴った。そしてこういった出来事は決まって猫の声の怪異があった晩であったため、若夫婦の水子が空腹のあまり化けて出ているとの噂が流れていったそうだ。そしてとうとう婿もこの怪異に会ってしまう。しかしいつもと違い、 かじられるというより食われると言った方がいい状態で出血もひどかった。だが無垢本人は痛みすら感じておらず、これ以降他人がこの怪異に会うことはなくなったが、無垢は少しずつ少しずつ食われていった。名手の老夫婦は一人娘を失ってから婿に辛く当たり、怪異の対象が婿一人になると婿を実家に追い返した。ところが婿がいなくなると怪異の災いが村中へと広がってしまった。明らかに婿を探している様子だったので、村のために婿を呼び戻すことになったが、隣の村の名士は息子が魔物に食われていくのを黙って見てはおれず申し入れを断った。困り果てた老夫婦は遠方の寺に使いを出し、怪異を鎮めてもらうよう懇願した。知らせを受けた寺の者たちはこのような怪異を鎮める方を知らず困っていると、ちょうどこの寺に遠流していた旅の運水がこの役を買って出たという。運水が使いの者と村に着いた時には村人がほとんど怪異に遭い、疫病のようになって死に絶えていたそうだ。使いの者は恐れおののいて逃げ出そうとしたが、なんとか怪異の元の名士の家まで案内したのだが、老夫婦もすでに亡くなった後だったという。運水は怪異の正体を探るため結界を張り、そこで一晩を過ごした。数日が過ぎ、運水は隣の村の婿の元へ現れた。婿と親夫婦の前で運水は語る。婿殿は太刀の悪い蜘蛛を殺されたのであろう。彼の村が蜘蛛を祀るを知り、遠方より流れ来たる古の悪霊が蜘蛛に取り付いたものです。あなたは良いことをされた。しかし肉より離れた悪霊は今度はあなたの奥方に取り付き、あなたを陥れようとしました。しかしあなたについている神がそれを許さず、奥方ごとをまた地獄へ送り返されました。ここで不憫なのは奥方もさることながらお腹の赤子です。死した蜘蛛にも子があったようで、今魂は混じり合っています。井戸は冥界に通じ、魔物を産む参道となって、人の子が親を慕うがごとく、蜘蛛の子が親を喰らうがごとく起こったのがこの怪異です。あなたはこれらの魔物の親として祀らねばなりません。死した後食われ、怨霊を暗示、四方四家を立て沈めるまで。その後婿は運水の指導のもと、井戸で願を立て漱石に入ったという。コップを持ったままだったのに気づき、俺は焼酎を一口飲んだ。寺で見た名札、あれほど続けてまだ成仏していない魔物。安利も心なしか顔色が悪い。しこたま飲んで俺たちは寝た。起きた時安利の姿が見えなくなっていた。携帯に連絡しても応答がない。連絡が取れなくなって数日後、安利から俺宛に手紙が届いた。いきなりいなくなり連絡を取らなかったことをまず詫びて、そのことは書かれていた。安利は今ある場所に閉じこもり、お祓いを受けているという。井戸で見た女の子が取り付いているそうだ。蜘蛛と人の融合体、一番封じなくてはならなかったもの。でもなんで安利に。安利が言うには、婿が漱石になってもらったのが大春安利と同じ名前だった。寺で名札を見て一目で分かったそうだ。魔物が親と間違えたのか、他に何か理由があるのかは分からない。俺たちは手紙のやり取りで魔物のことを蜘蛛水子と呼んだが、本当の名が何なのか未だに知らない。 安都氏が最初に見た無数の魔物の方が蜘蛛の性が強く蜘蛛の佐賀が強く親を食いに行き、井戸の横にいた女の子は人の佐賀が強く親を慕ったというのが俺たち二人の結論だ。女の子は昔からいたのか、安都氏がいたから出てきたのかはわからない。女の子の存在を智明を含め四人の親子も知らないようだった。例の寺にも新しい住職ができた。なんと智明だ。坊主の真似事すらしたことのない奴がだ。まるで生贄だと思った。実際そうなのだろう。智明は泣いていた。今度遊びに行く。あれから随分時が過ぎた。安都氏はまだ出てこない。アパートに帰り着くと郵便受けに手紙が入っていた。色気のない茶封筒に墨字。間違いない安都氏からだ。今回少し間が空いたので心配したが元気そうだ。宛名の文字に力がある。部屋に入り封を切る。封筒の文字とは裏腹に手紙の文字には乱れがあった。俺は手紙から目を離して昔あった出来事を思い出そうとし、それはありありと脳裏に浮かび上がる。手紙にはある住所と待っているの一言だけ。異変があったのだ。そして安都氏が俺に助けを求めている。カバンに必要なものを投げ込み駅へと向かった。電車を降り駅の改札に向かうと一人の僧と目があった。若いが怖い目をしていた。坊主が一体何を見続けたらそんな目になるんだふと考えてしまうぐらいの眼光だ。彼は無言で立ちつくむ俺のところまで来ると、こちらにとだけ言って俺の荷物を持ち外へ出る。車に乗せられ1時間ほどで目的地に着いたが、そこは坊主に合いそうでどう考えても合わない場所とだけ述べておく。俺一人だったら手紙の住所と見比べて立ち往生しただろうことは明白だった。裏口より入りこじんまりとした庭を左手に見て廊下を進んだ。ちょっと離れた庭石に15、6歳くらいだろうか和服の女の人が背中を見せて座っている。少しいびつな何かを感じた。ちょうど庭を半周したあたりで右に曲がる。すると雰囲気が一変し、そこはどう見ても寺の内の廊下といった趣で狐につままれたような不思議な感覚に陥った。突然前を歩く若い僧が立ち止まり、気分はいかがですかと聞いてきた。前日の感想を告げると、あなたにも何がしかがついていたようですが落ちたようです。角を曲がってこちら側は結界が張っておりますので、悪しき者や取り憑かれた者は入ることができません。ではこちらにと一室へ案内された。その部屋にはすでに先客が2名いたが、その片方を見て俺は思わず叫んだ。安都氏。おそらく笑ったのだろう。唇がわずかに動いた。そこには痩せ衰え骨と皮だけになった安都氏が僧衣をまとって静かに座っている。涙があふれ思わず安都氏にすがりつき手を握る。思いのほか強く握り返してきた。瞬間希望の炎が灯る。こいつはまだ大丈夫だと。顔を上げると元気そうだな。泣くな墓とかすれた音声が聞こえた。こいつが手紙を書き携帯を使わない理由がこれだった。 また泣きそうになり、うるさいとやっと返した。は、なし、お、祖父から、頼む。俺はうなずいた。あの安利が俺を頼っている。俺は決めた。安利が若い僧に連れられ部屋を出た。部屋には俺とおそらく安利の祖父であろう僧が一人残った。おもむろに太いが優しい声で僧が語る。康介君、今日はご足労願って申し訳ない。わしは安利が祖父で道利という。今ご覧になった通り、このままでは安利は長くない。結界を張り直し、肉をちぎられることはなくなったが、思いは届くようで日に日に痩せ衰えていく。安利が衰えば衰えるほど、彼の娘は女へ、母へと成長していくのじゃ。もう見た目は二十歳前後の娘。時がない。庭で見た座ったいびつな印象の女の人、あれが安利が井戸で見た小さな女の子の成長した姿だったのか。ゾクッときた。そのことを告げると、みそか封じでも、せつき封じでも、年封じでもダメ。君にも見えたほどとなると厄介な。やはり井戸へ返してとどめかの。いきなり道利王将は姿勢を正し、俺に頭を下げて、安利を井戸へ下ろし、魔物に引導を渡す。孫を救ってやってほしいと声を振り絞る。俺は短く、はいと答えた。俺の名は安利。今呪われし井戸の底にいる。フラスコの底のような形状で思いのほか広く、手に持った松明の炎でも全体を照らすことは困難だ。普通の井戸の底に後から手を加えたのは明らかで、一角に盛り土が見える。おそらくはここに水子を埋めたのだろう。井戸の底がそのまま水子の娘のための霊帳と化している。いつからかニューニューと声が聞こえ始めた。まだ娘は現れない。一瞬水中に落ちたような異様な感覚が体を襲う。途端に体中に痛みが走り、ブチグチャビリッと肉が裂け、血が滴る。生きながら食われる恐怖。見えないが、クモミズコが俺の体を食い始めたのだ。俺はいつしかこいつらの父となったのだ。これで友明は助かるだろうとなんとなく感じた。俺はまだ声を出すことができない。必死に耐え、娘が現れるのを待つ。しかしどうしても痛みが耐えにくくなり、容器に入った俺の血を壁に投げつけた。重い水中にいるような感覚が遠のく。しかしすぐに元に戻る。気が遠くなりかけた時、今までとは違う感覚を感じた。あのいびつな感覚。微笑む女、いや初代安利の娘にして、久保瑞子の母親、井戸の主、違う、井戸本体か。朦朧とした意識の中、彼女に向かって俺は初めて言葉を発した。心の中で念じるように、一語一語心を込めて。父たる我は、主が世にいずることを願わず、速やかにいね。 自分の血で汚れた教本のようなものを娘越しに森土へ投げつけた。パッと花火が散り、あたりを照らす。彼女は悲しそうな顔をしてくしゃくしゃに崩れていった。生皮が剥がれ落ちるように、ポトポトポトと音がする。雲水子が落ちる音か。後にはたくさんの青い玉のようなものがあったが、それも地面へと吸い込まれていった。悲しい儚い色だった。後で聞いたが、白というらしい。意識がなくなる寸前、俺の体に巻きつけられたロープがキュッと締まるのを感じた。たった一言のことの葉で気の遠くなるほどの長きにわたる呪いが解けたのか。初代安利の父としての思いの強さがこの魔物を生む一因となったのか。なぜ旅の運水は。疑問の嵐の中、ふと俺は目を覚ました。襖が開き、例の目つきの鋭い若い僧が顔を覗かせる。俺が目覚めたのを確認すると、安利と道俊和尚を伴って部屋に入ってきた。俺は安利氏がこもっていた部屋で寝かされていた。痛みをこらえながら傷でほてった体を起こすと、安利氏が近づいてきて、寝ていろと短く言った。幾分膨らみを取り戻した体に強い眼差し。こいつはもう大丈夫だと俺は思った。思わず笑い返す。康介君、孫の身代わり、何度礼を言っても足りぬくらいじゃ。天婚の方は安利氏と魔物双方に縁があるものしかできなんだとはいえ、君の体と心を損なうことを思えばやはり下法であった。申し訳ないと思うておる。しかしこれしか安利氏を救う方もなかったのも事実。許されよ。深々と頭を下げる道俊和尚。俺は達成感と幾ばくかの寂しさに浸りながら、いえ、親友二人のためですからと小さな声で答えた。そう言ってくれるとわしも救われる。君は三人の人間を救おうてくれたわい。ありがたいことじゃ。しかしわしはろくな死に方はできそうにないの。人呪わば穴二つ。やれやれ。さてと、わしは仕事があるのでこれで失礼するよ。安利、しばらく彼と話をしなさい。もう一度俺に頭を下げ、和尚は若い僧と部屋を出て行った。部屋に残った安利と俺はしばらく無言だった。それは安利が何かを語るその決心がつかずにいるための沈黙だった。今さらなんだ、言いたいことは今言え。俺が聞き出す。ニコッと安利が笑う。久しぶりに見たいい笑顔だった。お互い虫に少々ちぎられたが、お前少し利口になったな。いつもの憎まれ口を叩く。康介、お前が疑問に思っているだろうことを教える。あの娘は元は普通の雲水子だ。それを封じて井戸の中で共食いさせ、井戸が持つ母として呪力をもう吸収して強力にしたのが、智明の話に出てきた旅の運水だ。名を日照という。安利、なんでそんなに詳しいんだ。ああ、俺の先祖だからだよ。彼は、あの子はいわば彼の我々一族へ対する過去からの刺客なんだ。初代安利は血肉を分けた親、俺は魔物の生みの親である彼の血族。俺が親と慕われたのは名前だけではなかったわけだ。なぜ日照は血筋の者を呪うようなことをする。それは一族を挙げて彼を殺そうとしたからだよ。今も。え？ 何それ。いや、いい。この件はすっかりお前のおかげで肩がついた。爺様も言っていたが、俺からも礼を言う。なんといっても俺はここで髪の毛をお前に食わせ寝ていただけだ。半端な俺をよく助けてくれた。本当にありがとう。俺も家を継ぐことに決めた。親父も帰ってくるし、爺様の別件の仕事はとりあえず数日で肩がつく。そうしたらいよいよ得度して坊主だ。笑顔のやすとし、もう話すことはないと目が語っている。やすとしは俺とは別の道を進もうとしている。昔のようなバカはもうできないだろう。そして俺は多分元の生活に戻れるだろう。智明も俺が感じた達成感と幾ばくの寂しさ、俺は友を助けたつもりで実は失ったんじゃないだろうかとふと思った。開け放たれた襖の向こう、外の光が異様なほど眩しく感じた。以上、封じでございました。多分ですけど、やすとしはもうやすとしと読まない方に多分切り替えた方が良かったんだろうけど、あえてやすとしのままにしたのと、道俊も多分道春とか言うんだろうけど、おじいさんの名前もあえて道俊と読みました。そしてわからない言葉が多すぎて多分ミスりまくりだと思います。申し訳ないです。ちょっとひどかったです。わからない、やっぱり難しい。先にお勉強しとかないと基本的に全部初見でやっちゃうからいけないんですけど、はい、まあそんな感じで、とりあえず封じ、1から5ページありましたけども、5ページありましたけども、読み終えました。これでホラーテラーさんの、殿堂入りの怖い話5つ、まあリゾートバイトから始まりね、読み終えました。他にもあるけど、どうなんだろう、人気注目とかあるけど、注目ってなんだろうな。今の人気の投稿が一目でわかる、最近3日間の投票上位を30件ピックアップって書いてあるね。なるほど、そんなのがあるんだ。総合注目ランキング、あと人気で、人気だと微妙なんだろうな、多分もうありきたりなやつが多いんだろうな、わかんねえけど、メリーさんとかあるな。まあいいやで、ジータレス読み、60番、声の感じが落ち着いてるせいですかね。今回昔の朗読聞かせてもらって、最近の朗読の方が聞きやすいなと感じましたと。朗読系の番組いくつか聞いてますが、イサムさんの朗読が一番聞きやすいと。すげえ褒めてる。やっぱり声の持つ力ってすごいですね。これからも配信楽しみにしていますと。もう何かのなんだろう、もうなんかありがたすぎるんだけどもう一般人のただ普通に自分がこんなにカミカミで読んでるのに対して、ね、何々県なんとかくんの、なんとかさんの、お手紙みたいな感じだよ ね、 なんかね。で61番、おっちゃんおいすと、おっちゃんじゃねえんだけど20代なんだけど、今からだよねと、今からではなかったね。つがおっちゃんが読む登場人物はみんなかっこいいイメージになるなと。それもわかんねえな、それもわかんねえ。おっさんになるんじゃねえの、みんな年になるんじゃねえの、年の人に、なんで全然高校生でもねえや、高校生でも大学生でもないし、おっさんばっかな、これ。で、62番、まあいいや。 すいません誤爆と、これそうだな、これはねラグナルコオンラインかな。まあいいや。で64番、安俊って声がでかくてビビって漏らしかけたぞちょっとねあえて少し溜めてね、ちょっと大きな声で言っちゃいました。驚かせちゃいました。ごめんなさいね、ちょっとねいたずらしたくなっちゃった。で65、なんだおっちゃん来てたのかよ、最初から聞くわと。最初から、ああ、追っかけてみたいなとりあえずめちゃくちゃありがたいです、はい、でおっちゃんじゃねえし20代、20代だし、はい、で66、おいここ自演禁止だぞと。させんですよ、自演じゃねえし自演じゃねえなんだよこれなあ、珍しく褒められてなっていう、やけに持ち上げられてる。俺最初縦読みかと思ったもん本当。でもね、どうなんだろう、昔の朗読聞かせてもらって最近の朗読の方が聞きやすいなと感じましたって書いてあるけど、多分ね昔の方がね、今もそうだけどね、昔の方が多分より多分ね早いと思う。読んでるスピードが早く終わらそう終わらそうと思ってね、多分ね今より早い、ダラダラダラ、もうマシンガンで読んでたような気がする、だからといって今が、そこまでいいのかっていうとよくわかんないですけど、まあこの60番さんの聞いてる中で自分が一番聞き取りやすいというのはまあありがたいことですね。まあ聞き取りにくいよりは聞き取りやすい方がね、まあやってて、いいですからね気分が聞き取りやすいと言われた方がね、で古典の怖い話いっちゃおうかなと、やりませんけどカゴメカゴメってあるな、カゴメカゴメ、古典の怖い話でカゴメカゴメってあるんだ、へえ。定め、中国明朝末期とかある、短いけど、まあ正直ですね、他にもですねいろいろ、なんだこれ読んでみたらどうですかっていうのはあってですねなんだっけな、教えてもらったのがここだっけ、サイトでね、怖い話や都市伝説新恐怖伝説、って書いてあるサイトとか、あとなんだっけな、あとね、教えてもらったのは放課後の怪談かな、放課後の怪談というサイト様も教えてもらいましたね。あ、でもその教えてもらった中に金剛あるな、パンドラ、でもパンドラは読んだからなじゃあこれやっちゃおっかな、生前のメッセージビデオと呼ば、いう題名のやつ、放課後の怪談っていうサイトの、それを読んだらというところで言われていたので、そこをちょっとやりましょうか。で今日はそれでやめようかなと思います。生前のメッセージビデオってやつはあんまり長くないみたいなんで、これをやって今日はやめようかなと思います。じゃあ行ってみましょうか生前のメッセージビデオ、めちゃめちゃ最近の投稿、2010年6月24日、超最近じゃん。じゃあ行ってみよう。会社の同僚が亡くなった。フリークライミングが趣味の K というやつで、 俺とすごく仲が良くて家族ぐるみ、俺の方は独身だがでの付き合いがあった。 K のフリークライミングの入れ込み方は本格的で、休みがあればあっちの山こっちの崖へと常に出かけていた。亡くなる半年くらい前だったか、急に K が俺に頼みがあると言って話してきた。なあ、俺がもし死んだ時のためにビデオを撮っておいてほしいんだ。趣味が趣味だけにいつ命を落とすかもしれないので、あらかじめビデオメッセージを撮っておいて、万が一の際にはそれを家族に見せてほしいということだった。俺はそんなに危険なら家族もいるんだからやめろと言ったが、クライミングをやめることだけは絶対に考えられないと K はきっぱり言った。いかにも K らしいなと思った俺は撮影を引き受けた。 K の家で撮影したらバレるので俺の部屋で撮ることになった。白い壁をバックにソファーに座った K が喋り始める。K です。このビデオを見ているということは、僕は死んでしまったということになります。まるまる、奥さんの名前、バツバツ、娘の名前、今まで本当にありがとう。僕の勝手な趣味でみんなに迷惑をかけて本当に申し訳ないと思っています。僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は天国で楽しくやっています。皆さんと会えないことは残念ですが、天国から見守っています。バツバツ、娘の名前、お父さんはずっとお空の上から見ています。だから泣かないで笑って見送ってください。ではさようなら。もちろんこれを撮った時 K は生きていたわけだが、それから半年後、本当に K は死んでしまった。クライミング中の滑落による事故死で、クライミング仲間によると、通常もし落ちた場合でも大丈夫なように下には安全マットを敷いて登るのだが、この時はその落下予想地点から大きく外れて落下したため、事故を防ぎきれなかったのだそうだ。通夜、告別式ともに悲壮なものだった。泣き叫ぶ K の奥さんと娘、俺も信じられない思いだった。まさかあの K が。一週間が過ぎた時に俺は例のビデオを K の家族に見せることにした。さすがに落ち着きを取り戻していた K の家族は、俺が K のメッセージビデオがあると言ったらぜひ見せてほしいと言ってきたので、ちょうど初七日の法要がある時に親族の前で見せることになった。俺が DVD を取り出す時点ですでに泣き始める親族。これも供養になりますから、ぜひ見てあげてくださいと DVD をセットし再生した。ブーという音とともに真っ暗な画面が10秒ほど続く。あれ、撮影に失敗していたのかと思った瞬間、真っ暗な中に突然 K の姿が浮かび上がり喋り始めた。あれ、俺の部屋で撮ったはずなんだが、こんなに暗かったか。K です。このビデオを撮るということは、僕はでしま言います。まるまる、奥さんの名前、バツバツ、娘の名前、今までほんありく K が喋る声に混ざって、さっきからずっと鳴り続けているブーという雑音がひどくて声が聞き取りにくい。僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕はブー、娘の名前、お父さん死んじゃ、死にたくない、死んじゃ、死にたくないよ。 背筋が凍った。最後の方は雑音でほとんど聞き取れなかったが、 K のセリフは明らかに撮影時と違う。断末魔の叫びのような言葉に変わり、最後 K が喋り終わる時に暗闇の端から何かが K の腕を掴んで引っ張っていくのがはっきりと見えた。これを見た親族は泣き叫び、 K の奥さんはなんてものを見せるんだと俺に掴みかかり、 K の父親は俺を殴りつけた。奥さんの弟が K 兄さんはいたずらでこういうものを取るような人じゃないとなだめてくれたおかげでその場は収まったが、俺は土下座してすぐにこの DVD は処分しますと言ってみんなに謝った。翌日 DVD を近所の寺に持って行ったら、処分をお願いしますという前に住職が DVD の入った紙袋を見るや否や、あ、それはうちでは無理ですと、代わりにここなら除霊してくれるという場所を教えてもらい、除霊してくれるという場所を教えてもらい行ったが、そこでもえらいとんでもないものを持ってきたねと言われた。そこの神主霊媒師によると、 K はビデオを撮った時点で完全に地獄に引っ張り込まれており、なんで半年ながらえたのかわからない。本来ならあの直後に事故に遭って死んでたはずだと言われた。以上、生前のメッセージビデオでございました。これ難しいあんまり朗読向きっていうか、あの音が入るところは実際にそういうものを作った方が怖いね。自分がブワーッと言ってるのが逆にアホらしくなってくるからすごいあの怖さを半減どころか笑いの方に持ってってしまう。はい、というわけで、何時間やった？2時間、大体こんなもんですからね、やりました。そうですね、まあどう、今度新恐怖伝説のところを読んだ方がいいのか、ホラーテラーさんのところをまだやるかだな多分。有名な怖い話、有名な怖い話は面白くないな。本当にあった怖い話、人気ランキングから言ってみてもいいかもしれないけど、まあいいや、人気ランキングから言ってもいいかもしれないな、まあいいや、それはあの次回の配信の時に決めましょう。それまで決めときましょう。てなわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の録音ファイルもですね、アップしたいと思いますので、興味あったら落として聞いてみておくんなましと。まあ、14日間残るので、陸のあったやつとかも、アップしているので、まあそういったのも含めて、何か興味あったら落としていただければと思います。あと、まあ、こういったのをやってたんだっていうので聞きたいぞっていうのがもしあったとしたら、言っていただければ、なるべくアップしたいと思うので、だいたいもう配信あの知らぬ間に600回ぐらいやってるみたいなんで、でもう あと3ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいで6年目に入るのか。いう形で2300話ぐらい読んでますんでまあ2300話って言っても読み始めたのかな、あれだからまだそういうの読み始めてからは4年ぐらいなのかな、わかんないけど、まあそんなもんか、まあいいや、とりあえずまあそんな感じなんで、まあ興味あったらということで、 はい、でおかわりまだって書いてあるんですけど、ジータ67番、まあまあいいんじゃね、うん、まあこんな感じで2時間ぐらいで、いいんじゃねっていうところで、まあもう3時半ですしね、寝ましょうっていうことで、この辺で終わりにしたいと思います。それでは、終わりにしましょう。相変わらず多くの人に聞いていただいて非常にありがたい限りです。じゃあ、またですね、タイミングが合いましたらですね、お付き合いいただければと。はい、そんなわけでもうちょっとやってもいいよって書いてあるけど、今日はここで、はい、そんなわけでありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバイ。